ここからは片倉慶美さんが登場です。台湾エクスプレスのコーナーお送りします。今日は生放送で、おつなぎしますが2018年、今日が最後の放送となっております。さあそれでは早速お呼びしましょう。片倉さんです。片倉さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、はい、今日はどのような話題でしょうか。
そうですね、今回ちょっと私一昨日なんですけど東京で講演をしてまいりましてね、台湾の鉄道旅行っていうテーマでお話をしてきました。はい、で今回鉄道のね話をちょっとしたいと思います。はい、まあ台湾はね面積が日本の10分の1程度の島なんですけども、九州よりも一回り小さいっていう程度の大きさなんですけど、ちょうどねこう外周に一周するように鉄道が走ってるんですね。はい、で、まあ、非常に景色もいいですしね。日本と似てるように見えて、やっぱりこう植物なんかも違いますし、非常にね、車窓なんかの変化に富むと面白いんですよ。はい、もともとこう、台湾の鉄道っていうのを最初にですね、手掛けたのは、実は日本人なんですよね。1895年から、1945年までのこの50年間、ね、台湾は日本の統治下にありましたけども、はい、その時に、鉄道建設っていうのを進められたんですね。ですから、こう鉄道のね、企画なんていうのも、ほとんど日本と同じものが、日本のいわゆる JR と同じものがですね、はい、用いられてるというかね、だから線路の幅なんかもね、基本的にはJR と同じなんですよね。で、この鉄道を建設して、台湾はね、それまではこう、北と南の移動手段がなかったんですけど、鉄道ができたことで、ね、北と南が結ばれて、台湾全体が一つのこう経済圏になったっていう、これは非常に大きなことなんですよね。で、この時にね、ちょっと面白いエピソードがあって、1899年に、この台湾南北を結ぶ鉄道の建設がですね、帝国議会で通ってるんですよ。でその時に、10年計画で、鉄道建設をね、進めることが決まったんですけど、10年計画で、完成させようとして、1899年から始まったんですけど、実はこれね、1908年に、開業してるんですよ。はい、どういうことかっていうと、10年計画なんですけど、1年半前倒して完成させてるんですよね。で、この時に予算が2880万円っていう当時のお金であったんですけど、この2880万円予算があったんですけど、金庫を開けてみたら130万円余ってたってですね。つまり、完成を早めた上に、予算も余らせて完成させたっていうね。当時、当然ね、日本もね、お金ないですから、その限界があるわけですよね。でしかも鉄道を早く完成させたいと。でそこで技師たちはみんな頭をひねって考えるわけですよ。どうしたら早く、ね、鉄道工事ができるか。あとはね、しかも予算も切り詰めてますから。で、みんなで努力して、完成を前倒しにした上で、お金を余らせて終わらせてるっていうね。これはすごいニュースになったんですよね。まあ、こうやってね、当時の日本人の考え方っていうね、非常にやる気感じますよね。で、台湾の場合ですね、実際にこう旅行するときの重要な要素としても、車窓が、非常に変化が全然綺麗なんですけども、はい、それだけじゃなくてね、台湾の鉄道旅行の面白さの一つはですね、駅から歩いて5分以内に楽しめる、いわゆる駅前グルメみたいなものがたくさんあるんですよ。でこういうのって、なかなかね、あんまりこう紹介されること少ないんですよね。どうしてもガイドブックっていうのは、こう、ね、レストランを紹介したり、ちゃんとしたところの、ね、ちゃんとしたお店の、店構えのしっかりしたところを紹介することですから、ところがこの駅前にある、駅から歩いて5分とかでね、行けるような、その屋台とか、その地方料理とか、そういったものってはね、結構台湾充実してるんですよね。今回もね、私、東京で講演したときに、こういったネタもね、いくつか話したんですけど、大体、平均価格が大体、日本円にしたら、 150円もあれば食べられるようなものが結構あるんです。で、そういう150円とか100円とかで食べられるような、その屋台料理みたいなものに、その地域性というかね、こう、その土地ならではのこう美味しいものっていうのが隠れてる。まあ、これはね、やっぱりね、台湾ならではじゃないかなと私は思いますね。例えばね、その土地の地場産品をね、使った食べ物って結構あって、例えばタロイモってありますよね、里芋ね。タロイモのこう産地で、ある小さな駅なんですけど、そこの町はタロイモの産地で、そこで、売られているタロイモのアイスクリームとかね。これなかなかね、手作りなんで味が違うんですよね。
手作りなんですか？
手作りなんです
か？手作りなんですよ。こういうのがあったり、あとは、その土地のこう、地場産品みたいなものもありますよね。例えば、ある小さい駅に駅の近くに漁港がある町があるんですけど、そこの漁港では、屋台が出ていて、そこでオムレツを売ってるんですよ。で、普通にオムレツっていうと、別に地域性感じないと思うんですけど、そのオムレツの中に、生しらすが入ってる。生しらすってね、鎌倉とか、早く食べたらものすごい値段高いですよね。
そうですよね。
で、これがなんか本当にためらうことなくブサッとこう入ってるんですよね。で、これもやはり、日本にしたら200円しないぐらいで食べられるんですよね。で、こういうふうに、ここの土地に行かないとないものっていうのは結構あるので、旅の面白さっていうかね、これを目的に旅をしても十分面白いっていう、とかありますよね。で、ちょっと一つね、問題だとしたら、情報がなかなかないので、逆に言うと、その場所その場所に行ってなく美味しいものを探すっていうことはね、必要ではあるんですけど、まあ今インターネットもね、なんか情報とか引っ張ってこれるので、はい、まあインターネットで情報を集めて、ね、はい、途中下車の旅を楽しむっていうのは、また一つのね、こう面白さじゃないかなと思いますね。
はい。赤田さん、今週の、今年最後の放送となっております。はい。リスナーの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい。本年もどうもありがとうございました。私はね、今回ね、昨日ちょっと計算してたんですけど、講演をまあよくしてると皆さん、リスナーの皆さんもお気づきだと思うんですけどね。はい。今年はですね、全部で45回講演しました。で、まあ、それはね、何を意味するかっていうと、やっぱりこう、台湾の関心っていうのは高まってるってことだと思うんですよね。で、やっぱりこう、日本と台湾っていうね、この二つの国が、相互に引き付け合ってね、お互いをこう知って、まあ、交流を深めてね、友好関係をより深めていってくれることをね、私はまあ、台湾にお世話になってる人間として非常に嬉しく思ってるんですけど、ぜひ、リスナーの皆さんもね、ぜひ一度台湾にいらしていただいて、北海道と、台湾の結びつきをね、皆さんの、力でも、支えていっていただけるようにお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレスのコーナー、ここまでのお相手は、台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。